前回からマタイのこの福音書をずっと見ていく中で、前回のところから、まあ、山上の説教というですね、イエス様が山の上でなされたがゆえに、そのように言われていますけれども、そのイエス様の、なされた説教の中でも最も有名な山上の説教と言われるところに、たどり着いたわけであります。で、この山上の説教の中のいくつかの言葉は倫理や道徳の教科書にも、学校で配る教科書にも載っているような、そういう有名な言葉もあるくらいでありますけれども、しかし私たちは信仰者として、ここを読むときに二つのことに注意する必要があるわけです。一つのことは前回お話ししましたけれども、山上の説教というものをですね、道徳律であるとか、あるいはまた、こうすれば幸せになれるという、そういう、マニュアルのように受け取ってはいけないということです。特にこの3節から11節の言葉は幸福のですね、指針とこう言われています。まあ、英語で beatitude っていうですね、そのような特別の言われ方があるくらいでありますね。こうすれば幸せになれると、しかしここでこういう話、そういう話をしているのではないわけであります。ここで書かれていることは、このような人は幸いであると、神様が宣言しているのだ。言葉を変えて言えば、キリスト者とはどういう人か。それはこのような人だ。まあそういうですね、定義が書かれているのだ、ということであります。それが一つの注意点。で、もう一つの注意点は、山上の説教を読むときにですね、こう、一節一節切り出してですね、節だけ取り出して、これは一体何を言っているのかというふうにですね、まあ、聖書どこを見ても同じなんですけれども、特にこの山上の説教は、一節だけをこう取り出して読むような読み方をしないようにしたい。これはですね、山を登るようにしてですね、こう、少しずつ一段一段とですね、立てられていくような、そういうですね、構造になっております。ですから特定の一節だけを途中から取り出してですね、これって何を言っているのかと考えようとするということはですね、あたかも3階建ての家のですね、2階だけをこう取り出して、一体この階には何があるのか。まあそういうようなもので、誤った理解に陥る可能性があります。で、今日ですね、見ていくこの6節から8節というところも当然ですね、ですから前の箇所を受けてのものであるということを忘れないようにしたいのですが、もう一度ですね、3節からのところを読み返して、そして6節に行きたいと思います。3節から。あ、ちなみにこのですね、山上の説教のところは、新しいこの第3版の聖書と第2版の聖書でかなり訳が変わっております。私はこの第3版の聖書を使っていますけれども、そちらで読ませていただきますが。3節。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるから。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足れるから。今日はこの6節からのところを見てみたいと思うのですけれども、イエス様はこの6節で再びですね、こう首をかしげたくなるようなことを言っておられるとお思いにならないでしょうか。飢え渇く人のどこが幸いなのでしょうか。飢えや渇きというものはどういうものであったとしてもネガティブな響きを持って聞こえますよね。この先進国と呼ばれる国に住んでいる私たちの周りではですね、この飢えや渇きというのはですね、もうあまり聞かない、あまり見られない、そういうふうなものだと考えられている。なおさらですね、この飢え渇くものが幸いというのが不思議に聞こえるわけであります。けれどもこの言葉はですね、肉体の領域の話をしているのではないということをまずここに留めたいと思います。 前回申し上げましたけれども、この三条の説教始まる三節の冒頭に心の貧しいと書いてある。この心というのはですね、原文を見ると、霊というですね、言葉が用いられています。で、それが示しているのは、このですね、幸福の指針の初めからイエス様は、霊とか心の領域の話をしようとしておられるのだ。そういうことであります。で、その点からですね、皆さん、私たちの周りの世界を見るとどうでしょうか。肉体的には上乾くということは少ないかもしれない、この日本だけれども、人々の心を見ればどうか。乾ききっているのではないか。飢えているのではないか。人々の心は昔と今も変わらず、何かを求め続けて、上乾き続けているのではないか。そう思うのです。ある人は自分の進路が早く決まってほしい。希望の学校や会社に行けるようにと、それを求めて切に願って、合格ということを上乾いて、時には焦り、時には不安に苛まれながら、上乾いている。また別の人はですね、人のぬくもりというものが恋しくて、人にですね、見られ、承認されるということが、いつもですね、そこに上乾いていて、いつも誰かに一緒でないと、孤独に耐えられない、そういう人もおります。またある人は仕事や人生のストレスというものに耐えられず、一時的にそこから離脱したい。一時の快楽を得たい。そしてお酒や同行した浪費というものに走っていきます。人によって何に乾いているか、飢えているかということは違うように見えるんですけれども、実はですね、その根を辿っていくと、人々はですね、皆同じものを求めているのではないか。そのことに気がつきます。それは何かといえば、幸福になりたいということではないでしょうか。人間は皆幸福あるいは幸福感というものを求めて生きているのではないでしょうか。幸福な結婚をしたい。幸せな家庭を築きたい。幸いな労働環境で働きたい。幸せな学校生活を送りたい。まあそれを求めない人はいないと思います。幸せになりたいという欲求こそ、私たち人間が求めてやまない究極のものだ。そう言えるのではないでしょうか。けれどもそこに大きな皮肉があるわけです。それは何かと言いますと、幸福というものは、それ自体を求めても、決して得られないということであります。幸福な家庭を築こうね。と愛を誓って結婚したはずの二人でありますけれども、数年もしないうちに大きな困難に直面することがあります。仕事で評価される、そして幸福感を味わいたい、願ってバリバリ一生懸命に働いたけれども、実際にその評価を得てみると、あ、こんなもんか。何か虚しさを感じるということが起こるわけです。また、あれだけ一生懸命勉強して合格した志望校だけれども、いざ入学してみると、決してバラ色の学園生活だけではない。そういうことに気がつく。なぜ私たちはこのような経験を日々繰り返しているのでしょうか。ある説教者は非常に示唆に富んだ言葉ですけれども、次のような言葉を残しております。私たちは、幸いを求めて植え替わくべきではない。幸福を求めて植え替わくべきではない。聖書によれば、幸福は決して直接に求めるべきことではない。幸福とはいつでも何か他のことを求めた結果与えられるものなのである。幸福とはいつでも何か他のことを求めた結果与えられるものである。こう言うんですね。確かに私たちも幸福になりたいなろうとですね、努力すればするほど幸福がですね、その手からすり抜けて逃げていくというですね、感覚を味わったことがあるのではないでしょうか。例えばこのですね、ものをゲットできれば、これをですね、所有できればハッピーと思ったものを実際に手に入れてみると、一体なんでシェフはこんなものを欲しくなったんだろうか。そう感じることがあります。聖書はその原因はどこにあるのか。あなたが本当に求めるべきでないものを求めているからだとこういうわけであります。では何を求めるべきなのでしょうか。 また6節に戻りたいと思いますが、イエス様はこう言われたんですね。義に飢え渇く者は幸いだ、幸福だ。その人たちは満ち足れるから。義に飢え渇く者。ここで言う義というのはでは何なのでしょうか。人によって義と聞くとですね、考えることは違うと思いますが、しばしば義と聞くとですね、私たちはこう、正義というものをですね、連想するのではないでしょうか。私たちが日々ですね、テレビをつければ必ずですね、もう毎日出てくる、一日に何度か出てくるですね、この言葉、特に政治家たちがですね、コメンテーターたちが語っている一つのキーワードが、この正義という言葉ですよね。今日本、この日本はですね、周りの国々とトラブルの中にあります。で、互いにですね、正義は私たちの国にあるんだ、とこう言いますよね。そして一歩も引こうとしません。お互いはですね、非難し合って、お互いの国民はですね、傷ついています。そしてお互いの国に対する憎しみはどんどんどんどん増し加わって、で、一個もですね、減っていこうとしません。一体何が問題なのでしょうか。それは本来人間の世界には絶対的な正義などというものは存在しないのであります。それにもかかわらず、あたかもそれがある。なおかつ、自分の方にそれがある。そういうようなですね、間違った思い込みをしているからであります。人と自分を比べて相対的に自分の方がよりマシなんだ。そういうふうに思うことが義なのではない。それは自己中心でしかないということです。イエス様がここで言われた義というものはもちろんそういうものではありません。イエス様がここで言われた義というのは第一に何か。それは第一に神様と正しい関係にあるということであります。先週のメッセージで、罪の本質という、まあ、いささか重苦しい話だったかもしれませんが、そういうお話をさせていただきました。で、そこでですね、要点をまとめますと、罪というのは、何かをですね、するとかしでかしてしまうとか、そういう行為のことばかり人々はですね、囚われているけれども、罪というのはむしろ、神から離れるということなんだとこう申し上げました。人間は何か悪いことをしたから罪人になったのではない。神を離れたから、神を離れて生きるという生き方を選択したから罪が出てくるようになった。目に見える形でですね、出てくるですね、私たちの罪というのはその神から離れていくという結果として出てきたものに過ぎないんだということであります。で、今日の箇所でイエス様が言われたこの義というのは、神様から離れていた歩みから神様に近づき歩みへと変えられる。そして神の近くに行きたいと願う。そういう生き方のことを義とこういうわけであります。で、私たちがこう聞くとですね、あ、そうですか。まあそういう義分かりました。私もですね、いつも求めております。祈ってます。まあそういう方もおられるかもしれません。クリスチャンにとってですね、そういうことは当たり前すぎるように思われるかもしれないんですけれども、イエス様はここでですね、何と言っているかというですね、その言葉に注目したいのですけれども、イエス様はここで義に飢え渇くものは幸いである。と言われました。で、飢え渇くというのはじゃあどういう状態のことを言うかと言いますと、詩篇の42編をですね、開いていただきたいのですけれども、詩編の42編、第3版で946ページ、第2版で868ページです。詩編の42編の1節から2節。それでは読ませていただきます。詩編42編1節2節。鹿が谷川の流れを舌にあえぐように、神よ、私の魂はあなたを舌にあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。鹿が谷川の流れを舌にあえぐように、神よ、私の魂もあなたを舌にあえいでいる。この詩篇が書かれたのはパレスチナ。まあ、そこは乾燥地帯であります。 水はですね、今の日本のようにどこにでもですね、たくさん、潤沢にあるというような、そういう場所ではない。非常に苦労して水を得るのです。で、そういう場所でですね、野山を駆け巡ってですね、来た鹿がですね、もうカラカラに乾いて、いる。そういう鹿がイメージしてください。流れるですね、水の音をですね、遠くで聞いたらどうでしょうか。もう死に物狂いでその側の方にですね、走っていって、何とかしてこの喉の渇きを癒したいとこう願うでありましょう。ちょうどそのようなあり方で、義をしたい、喘いでいる人、そういう人は幸いだ、とイエス様は言われたのであります。いかがでしょうか。皆さんはそのような神への渇望を感じておられるでしょうか。義に植え替うという人は、当然ながら、自分の中には義はないんだということを自覚している人であります。自分の中にないからこそ求めて乾くのであります。人はですね、わずかに自分に望む、わずかでも自分に望みがある。いや、私も自分もですね、少しはまあいい人間だよね、とか思っているならば、神の義を求めて植え替くということはないわけです。ああ、私は神様の前に絶望的なまでに義というものを持っていない。私の肉の中には神に受け入れられる何の良きものもないんだ。むしろ私はいつも裏腹なことをしている。何ということだ。数節のまでのですね、自分に対する無力な感覚。ああ、私は痛々しいほど神の義を必要としているものだ。そういう感覚を抱くことがなければ、人はですね、決して義に植え替くということはないでありましょう。ですから、もしかすると、皆さんの中に、私の中にはどうも神様に対する渇きが湧いてこなくてね、という方がおられるかもしれませんが、おそらくその方はご自分にどこかで満足しておられるのであろうと思っております。自分には望みがある。自分の中には義も少しぐらいある。だからこそ神の義に植え替くということをしないでもよいと思っているのですね。そのことについて、ある説教者が印象的な言葉を残しています。人がどこまで自分というものにより頼むかという一つの例だと思いますが、まあ、ルカの15章に記されているあの放蕩息子の例えに出てくる、登場人物であります。で、この話はですね、あえてここで今詳しく述べることはしませんが、皆さんもよくですね、話はご存知だと思いますよね。二人の兄弟がいて、弟息子がですね、ある日突然、父親がまだ生きているのに、本来死んだ後にもらうはずのですね、遺産をですね、今よこせと言って。で、父親はですね、それをあげ、与えるわけでありますが、で、それを受け取った弟息子はその日のうちに出奔して、出て行った先でですね、湯水のように財産を使う。まあ、放蕩三昧の暮らしをして、どんちゃん騒ぎをすると。当然ながらやがて一文無しになって、なんとかして食べる、必要がある。家畜のですね、豚の食べる稲子豆をですね、くださいと言おうとするわけですが、誰も稲子豆すらお前なんかにやるか、くれない。そこで初めて彼は我に帰って、父の元に帰ろうと立ち上がるわけであります。そういう話なんですが、そこでですね、この説教者はこういうことを言ったわけですね。放蕩息子は飢えた時にどこに行ったか。稲子豆を食べに行った。しかし彼は飢え死に仕掛けた時にどうしたか。父親の元に帰って行ったのだ。これが意味するところは何かと言いますと、人間というものはですね、まだ大丈夫だと思っているうちはですね、なんとかして自分でですね、これを腹を満たそうと右往左往して、それで満足させられるような一時のですね、満足を味わうと図るものだ。もう本当に、しかしどうしようもない絶体絶命の状況になって初めて神を求めるようになるという、そういう事例ではないだろうかとこう言うんですね。ああ、私は絶望的なまでに神様を必要としている。そういう感覚があるから人はですね、神を植え替うのであります。そういう人はですね、神様だけを一心に求めてやまない人になります。喉がカラカラでやまないですね、このどうしようもない状態に陥っている鹿がですね、水以外のものに目をくれるでしょうか。くれないですよ。同じように義に植え替えている人は、その義を与えるお方、神様以外のものでは 満足しないのであります。で、そのように植え替える人にとっては偉大な約束があるわけですよね。このマタイの5章6節の後半にこう書かれています。その人たちは満ち足りるからとこう言われています。イエス様は満ち足りるかもしれませんね。満ち足りるでしょうねとこう言われたのではない。必ず満ち足りるのだからとこう言われたのであります。偽ることが決してない神様の約束がここにあるのであります。ですから私たちは本気になって神の義、つまり神のに近づくあること、神に近くあること、神様が願われるように生きたいと願うこと、そういう歩みを求めていくならば神様は必ずそのような義を私たちに与えてくださる。しかも満ち足りるまで与えてくださるであろうとこう約束されていますね。マタイの7章の7節には2枚ほどめくっていただくとですね、7章の7節にはこのような言葉が書かれております。有名な言葉で皆さんよくご存知だと思いますが、マタイ7章7節、7節と8節で皆さんご一緒に読んでみたいと思いますが、マタイ7章7節、3回、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求める者は受け、探す者は見つけ出し、叩く者には開かれます。皆さんは人生において何に飢え渇いて生きておられるのでしょうか。先ほど言いましたように、幸福というものを求めて飢え渇いて生きていったとしても、それは決して得られないのであります。幸福というものは義に植え替えたことの結果として私たちの心の中に湧き上がってくるものであります。そういう意味で幸福というのは影のようなものかもしれません。私たちは自分のですね、影を掴もうとして手を動かすとですね、影は先に逃げていくではありませんか。しかし神様に植え替えくならそうではない。神に植え替えくなら神があなたを満たしてくださる。そこに本当の意味での満たしや幸いがあるのだとイエス様は言われるわけであります。さあ、そういうわけで、そのようにしてですね、義に植え替えるということがあるときに、人はどのような人になっていくのだろうか。それをですね、イエス様を続けて言われるわけであります。それが今日2番目に見たい7節の言葉でありますが、こうイエス様は言われました。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。この幸福の指針をですね、見るとですね、皆さんお気づきになると思いますが、こう、いわゆる二つの文章がどの説も書かれているんですけども、どの説もですね、この前半の部分と後半の部分がですね、よくどうしてこういうつながりが出るのかよくわからない説ばかりであります。一見するとわかりにくい説ばかりでありますけれども、この七説に関してはわかりやすいですね。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受ける。ああ、わかったわかった。関連性がある言葉、同じですね、原文を見ると同じ言葉から派生した同じ言葉、憐れみ深いと憐れみを受ける、そういう言葉が使われているわけでありますから。で、この説を見るとですね、皆さんですね、こういうふうに理解していることが多いのではないかと思うんです。それは、もしあなたが他の人に憐れみ深くあるなら、神様もあなたに憐れみ深くしてくださいますよ、そういうふうに言っているとこう理解しておられないでしょうか。実はこの箇所はそういうことを言っては言おうとしてはいないのであります。そもそもありのままの私をですね、正直見るなら、私たちを正直見るならば、神様を満足させるような憐れみ深さが私たちの中にあるのでしょうか。現実の私たちは家族がですね、言った些細なことにも腹を立ててイライライライラする。何かしてくれたとしてもですね、ありがとうの言葉よりもですね、そこもうちょっとこうしてほしかった。賭けばかりが気になる。いやいや、こんなことではいけないなと思ってはいるんだが、なかなかですね、憐れみ深くあろうとするよりはですね、何か小銃刀のように、小言を言うようなことがですね、先に立ってしまう。それが私たちではないでしょうか。 ですから明らかに私たちの中にはですね、神様をしてイエス様を十字架につけてまで私たちを救い出そうとするような途方もないですね、神様の憐れみをこう引き出すような何か素晴らしい憐れみ深さなどありはしないのであります。ですからもし私たちが他の人に憐れみ深いから神様も憐れんで、私たちを憐れんでくださるというふうにですね、考えて。もし私たちがどれだけ他の人に憐れみ深いかで私たちの救いが受けられるかどうかが決まるとしたらですね、私たちの中に誰も救われる人はいないのであります。ですから明らかにこの説は、私たちが他の人に憐れみ深ければ神様もあなた方を憐れんでくださいますよという意味をで言っているのではないということを私たちは理解したい。じゃあ一体何を言おうとしているんですか。この説が言わんとしていることは何でしょうか。それはこういうことであります。その人が本当に神様の憐れみを受けた人であるかどうかは、その人が他の人に対して憐れみ深くあるかどうかを見れば明らかになるということであります。その人が本当に神様の憐れみをです存分に受けているか、理解しているかどうかというのは、その人が他の人に対して憐れみ深いかどうかを見ていればよくわかるのだ。そういうことをイエス様は言われた。わかりにくいかもしれないので、一つの例を挙げたいと思います。私事で恐縮なんですけれども、一つの例でありますが、それはですね、長女をこう見ているときのことであります。率直に言ってですね、彼女を見ていると、憐れみ深くはないですね。彼女は次女の持っているですね、玩具をこうすぐに、パッと取り上げて、それで取り上げられた次女がですね、もう大声で泣き叫んでを見てもですね、決して返そうとします。かえってそういうことはしちゃいけないと言われるとですね、へそを向いて、タコの口と我が家で呼んでおりますけども、そういうことをする。で、その事実を見るときにわかるのはですね、彼女はまだ神の憐れみを知ってはいないということです。つまり自分の罪深さを知り、そこに注がれている神様の憐れみと、神様の許しと、神様の恵みがいかに素晴らしいかということを全然悟っていないということです。生まれたままの人間は皆こうであると聖書は言うんですね。ある人はこれですね、いやいや、それは幼児だからそうなんでしょう。大人になったら違いますよ。とこう言うわけでありますけれども、決してそうではない。先ほども言いましたように、私たちでも同じではないでしょうか。完全に私たちにも当てはまる、大人にも当てはまることであります。今の国と国との関係を見ていればよくわかるでありませんか。学問を受けた人々か、経験を積んだ人々が一体何をしているか。神の憐れみに生きているだろうか。いやいや。もし私たちが他のどの人に対しては憐れみ深くあろうとしている、あるいは私はそういう人になりたいというですね、切なる願いを持っていないとするならばですね、それが示す事実は一つだけであります。その人は神の憐れみの真髄をまだ味わったことはない。そう言わなくてはならないと思います。私たちがですね、生きていく中で、私にはどうしても許せない人がいるんですという、そういう悩みを抱えた方に出会います。特にですね、相手からひどい仕打ちを受けて生きてきたとこう思っている場合とか、あるいは自分はその人から深い傷や痛みを負わされたとこう思っている場合にはですね、もうその人を許すということは非常に困難である。それはよくわかる。想像に難くないことであります。しかし、それでもなお申し上げなければならないことがある。それは、もし私たちが人を許せないとするなら、それは神様が私に代え、どれほど大きな許しと憐れみをかけてくださったかを、まだ悟っていないからなんだということです。そもそもですね、人を許していない、許せないと思いながらもですね、自分のことについて、ああ、神様私をお許しください、憐れんでくださいと祈る。それは矛盾であります。はじめはですね、あの人はそうなって当然なんだと、まあ、気にも留めない。自分の中で理由をつけているかもしれませんが、しかし、徐々にですね、神様との関係が近くなってくると、その矛盾がですね、こう、きしんでくるんですね。そして、だんだんギーギーとこう、不快な音を立てるようになって、やがては非常にですね、耐えられないような悲鳴を上げるようになるんです。 私たちの心はね、そういう矛盾に満ちた振る舞いをしてずっとできるほどですね、強力なにはできていないのであります。で、そういうですね、矛盾した祈りを続けていくと最終的にどうなるかと言いますと、いや、もしや神様はあの人のことを許せない、この私のことなんかもうお見捨てになって、ね、許してくださらないんじゃないか。そういうふうに思っていってしまう。限界に達してしまうわけです。で、そういう時に私たちのなすべきことはただ一つだけであると思います。それは、何にも増して、まず、神の憐れみの深さを思い知る。ということです。聖書の中の至るところに数限りなくですね、私の神は憐れみ深い神だ。怒るのの遅く、恵み深い、恵み豊かである。どこの箇所を読んでもそのように書かれて。何よりもイエス様がですね、十字架において出してくださったその憐れみを見るときにですね、その憐れみの真髄を私たちは知る必要があるわけだ。で、そのためにはですね、私たちは義に植え替えるものでなければならないのではないでしょうか。神の義に対する乾きがなくてですね、どうして憐れみがわかるでしょうか。あるいはまた自分の中に誇れるものは何もないんだと悟る。そして他の人に柔和であろうとそういう願いがなくてどうしてですね、神の憐れみがわかるでしょうか。あるいはまた自分の中をですね、本当に正直に見つめて自分の中にあるですね、この罪というもの、裏腹な行動をもたらしている、自分でしたいと思っている罪を行わないで、したくない悪ばかりしてしまう。これは一体何なのか、そういう、それを見てですね、愕然とするような悲しみを味わう。それがなくてどうして神様の、そんな私は憐れんでくださる。その恵みの深さがわかるでしょうか。あるいはまた私たちが全能な、なる神様の前に立たされた時にですね、もういかに自分がちっぽけなものか、もう吹けば飛ぶようなものなのか、塵に過ぎないものなのか、もうですね、あのモーセやですね、燃える芝やシナイ山を前にした時も私はもう恐れて震えると。自分は一体なんと小さなものよ。あるいはまたペテロもですね、あのガリラヤ湖で大漁の時にですね、もう私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから。まあそういう感覚をですね、味わいましたね。そういう感覚を持ったことがないとすれば、どうしてですね、こんな小さなものを神様は憐れんでくださるのか。なんと素晴らしいことか。その神様の恵みの深さ、憐れみの深さがわかるでしょうか。ですから先ほどですね、幸福の真というのは相互に密接な関係があるのですとこう申し上げましたけれども、そのことがよくわかるのではないかと思います。神様の憐れみを知って初めて人はですね、本当の意味で他の人に憐れみ深くあることができるようになります。自分に注がれた憐れみはどんなに大きいか。それに感動している人は自然と他の人を許し、憐れみ深くあれるようになります。神様の許しがどんなにか素晴らしいかということを知った人は他の人にですね、無慈悲な、冷徹なままでは決していられない。私が許されたんだもん。あの人は決して許せない。もう生涯かかっても絶対にあの人だけは許せないと思った人もですね、私が許されたんだから。本当にその恵みの深さを分かれば許せるようになっていく。神がその許しを可能にする。だからこそ、神の憐れみを知った人、その人は幸いなんだ、とイエス様はおっしゃるわけであります。では今日最後の教えに移りたいと思うのでありますが、それは八節の言葉であります。イエス様はこう言われました。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。まあここを見てもですね、ああまた元に戻りましたか。一見すると心の清いものが神を見るとどうつながるのかというのがですね、よくわかりにくいのであります。でそもそもですね、清いというのはどういうことなんでしょうか。日本的に清いというですと、清いという言葉は日本的に理解するとですね、汚れがついていないっていうですね、そういう状態であります。だからお祓いとしてパッパッとこうですね、こう、身についた汚れを払えばですね、清いんですね。だからこうお祓いするわけであります。しかし、聖書的な清さというのはそういうものとは全く違っております。 聖書を読むときに清いという言葉が出るときはいつもですね、そこに神と結びつけて語られるということが気づきます。わかります。神がおられるところ、そこは聖所、聖なるところと呼ばれます。あるいはまた神がこれは聖であると言われたものはですね、それはどんなものであろうとそれは聖なるものと言われるわけであります。ですから、清い人というのはですね、何にも増してその神の清さを追い求めている人だということができると思います。言い換えればそれはですね、私は人生の中でですね、他の何にも増してまず神の清さを求めていきたい。そしてそれを与えてくださる神様を大事にしていきたい。そういう人のことであります。素のままの人間の中には清さはありません。私たちはですね、肉のままでは清さとは無縁の存在であります。清さというのは神に触れた時だけに与えられる。そういう属性であります。で、ここですね、その清いということが分かった上で見るとですね、大事なことはここで、清い行いをする人は幸いですとこう言われているのではなく、心の清いものは幸いですと言われていることに目を留めたいと思います。というのは多くの人がですね、キリスト教というのは行いの宗教だとこう考えているからであります。例えば私たちはこう新聞を読んでいくとですね、時々出てくるフレーズがありますね。〇〇さんは、敬虔なクリスチャンであるとこういうですね、書くことが書かれている。で、敬虔なクリスチャンであるこの人と書かれたときに、それが意味するところはほぼ 100% ですね。その人は真面目に毎週礼拝に出ている人で、そして質素で、温和で貧困法制な人という、そういうイメージでありますね。つまり、外側のことであります。しかし、聖書ははっきりと言っていることは、イエス様ははっきりと言われたことは、心の清いものは幸いです、ということです。明らかに聖書という書物は、何にもまして心のあり方を最重要視しているということですね。第1サムエルの16章の7節をですね、開いてみたいと思いますけれども、そこでですね、このような言葉が神様は言われています。第1サムエル、旧約聖書の初めの方ですね。第1サムエルの16章の7節です。第3版で493ページ、第2版で450ページか51ページですね。第1サムエル16章7節を読ませていただきます。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。人は上辺を見るが、主は心を見るとはっきり言われています。これはですね、どういう状況かと言いますと、あのダビデ王が王に任命される時のこと、シーンなんですね。そこで神様は何と言われたかということです。で、彼はですね、兄弟がですね、7人兄弟の末っ子でありまして。で、彼の前もちろん長男からですね、一人ずつ進み出ていくわけでありますけれども、ダビデよりも明らかにですね、こう体も強くて、背も高くてですね、能力もあるように思われる兄弟はいたわけであります。しかし神様はそういうものは見ないで、心のあり方だけをご覧になっておりました。それでですね、末っ子のダビデ、しかも羊飼いの見習いのような、そういう少年をですね、神様は、この者が王なんだと言って選んだのであります。ですから神様の前に問われるということは何か、それはあなたは何ができるんですか、あなたは何を持っているんですか、今まで何をしてきたんですか、そういうことではなくて、あなたの心は今神の前にどうあるのですか、それだけが聖書が問いかけることです。では心というのは何なのでしょうか。私たちの世間では心と聞きますとですね、乙女心とか、羞恥心とか、そういうふうに好かれることが多くて、もっぱらそれはですね、感情的な領域のことを表しているように思うんですね。しかし、この箇所で使われている心というのは感情だけを指した言葉ではありません。3節ではですね、心という言葉が出てきますが、これは霊を意味するプネーマという言葉であって、この8節に出てくる 心のこのカルディアという言葉とは違う言葉だということであります。ではこの8節で出てくる心というのはどういう意味なのかと言いますと、ある仲介者はこう述べました。聖書によれば心とは人格の中心を意味する。心は人の存在と人格の中心である。すべてのものが湧き出る泉である。それは理性を含み、感情を含む全人間なのである。聖書が言っている心というのはそういうことです。つまり心の清いものというのはですね、あなたの人格のすべて、理性のすべて、感情のすべてを用いて神を追い求めている人。そういうことに他ならないということがよくわかるのではないでしょうか。まさしくですね、神様はそのことをですね、別の言葉であの、申命記6章5節でこう言われたわけです。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。
そう語るわけで、そしてそのような心の清いものは神を見ると言われているのです。ところで、この神を見るとはどういうことでしょうか。聖書に繰り返し繰り返し語られているのは、人間は神を見てなお生きていることはできないということです。それゆえ、ここで教えていることは、今この肉の体の目で神を目撃するようになるという意味ではないことは明白です。では、どういう意味でしょうか。一つの示唆がヨハネ3章に記されています。ニコデモに対する主イエスの言葉にそれが見られます。イエス様は、人が新しく生まれ変わるということは、聖霊の働きによるのだと言われたときに、こう言われました。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。この言葉が意味するところは、私たちは人が救われたとき、そこに聖霊が働かれたということは知り得るが、どのように働かれたのかは決して知り得ないということです。同じことがこの箇所の神を見るという言葉にも当てはまります。この言葉が意味していることは、生活のあらゆるところに神の御手を感じ、認め、そこに神の働きを見ることができるようになるということです。ありとあらゆるところに神の手があることをリアルに体験できるようになるという意味です。これが心の清いものがこの地上に生きる間に経験することと言えるでしょう。しかし、神を見るとはここだけにとどまるものでもありません。現在はこの肉体の制約ゆえにできないすべてのことが私たちの前に開かれる時が来るからです。キリストが再び世に来られる時、それは起こります。その時私たちはイエス・キリストが蘇られた時になられたのと同じ栄光の体に蘇ります。その時私たちは顔と顔と合わせて神を間近で見ることになるのです。長年の親友同士の会話のように、最愛の夫婦の間柄のように、いや、それ以上の親しさを持って、私たちは永遠に神を見るようになると、聖書は約束しています。イエス様はここで言わんとされたことは、そのような遠大な神の恵みの約束なのです。皆さんはいかがでしょうか？あなたは神の清さを求めていますか？外面的にクリスチャンっぽいかどうかということは何の意味もありません。大切なのは、あなたが全身全霊を持って心から神の清さを追い求めているかどうかです。自分の心を自分で清くすることは決して人にはできません。もしそれができるなら、イエス様の十字架は不必要になります。パリサイ人や律法学者たちの問題は、その清さを自分の力で得られると考えて、律法を守ることにばかり神経を使ったことであります。その結果、神ご自身の清さを追い求めることを忘れたのです。神だけが私たちの心を清くすることがおできになります。なぜなら、私たちに心を与えられたのは神様だからです。先ほど述べたダビデはこのことを痛いほど知っていました。自分のうちに選ばれる何かがあったから自分は王になったのではない。何の資格もないものが恵みによって選ばれた。それを知っていたからこそ、彼は次のような詩を残したのです。詩篇51編10節でありますけれども、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。あなたの心にはこのような祈りがあるでしょうか。 あなたの生活の中でいつもこれは神様の御業だと感じておられますか？そうでないとすれば、神の清さを追い求めようではありませんか。心の清いものだけが神を見るのです。あなたもこの幸いな人生に今日から心を一新して漕ぎ出していこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。